こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。さて今回のコネクトは前回に引き続き現役高校生2人とのお話です。福岡高校3年生の近藤優真くんと一戸高校2年生の田中宏斗くん、カシオペア地域に熱い思いを持つ現役高校生2人にまずはリアルな高校生活について聞いてみました。
あくまでも一般論で、例えば福岡高校って、当然部活もあるし、だって勉強もあるし、彼氏彼女作ったりとか遊びに行ったりとかしてる時間って、友達周り見てやれてる、みんな。
いや結構いますよ。
あ、そうだ、
やってる人、遊んでる人たちいますね、結構な勉強な学校かと思いきや、割とみんな時間見つけたりして息抜きがてら遊んでる人は結構いますね、割と。
一戸高校はどうですか？
一戸高校もそうですね、やっぱ遊びに行ったりする人もいるし、恋愛もまあ結構いるっちゃいるので、自分が去年感じたことは、忙しすぎて自分の時間はあんま取れない、なんかそういう街の活動に参加しすぎて自分の時間取れてないなっていうのを感じて、なんかプライベートの時間も大事だなっていうのをちょっと実感した1年だったなって思って。そうですね、なんか恋愛も しなかったわけではなかったんですけど、でも、ね、やっぱ時間がなくなるから、やっぱ自分の方を優先しちゃうから、なんかあれですよねみたいな、なんか
あれです
なんかそうですね、なんか自分的には良くないなっていう、でもよく学校行事の後とか前って増えるじゃないですか、やっぱ増えますね1年は
やっぱりなんだろう、こう同じ船に乗ってる仲間みたいな感じになるのかな。
そうですね、なんか一ペアできればもう一ペアできるみたいな、
あ、こことここくっついたからこっちも行っちゃうみたいな
、釣られますね、やっぱ連鎖しますね結構。
まあ、確かにあの文化祭とか体育祭とか、なんかみんなで何かをやった後ってできがちだよね。
そうですね、
そうか。あ、遊びに行くとかデートに行くとしたらば盛岡八戸
じゃない？
そうですね、
下田のイオン、
自分盛岡が結構多いかな。
あ、確かに一戸から
行くとしたら電車に乗って。
そうですね、
だよね。
一回新幹線に行った時もありました。
新幹線デート？
デートではないですけど、友達と新幹線で一回いた時はありますね。
ちょっと贅沢してやろうと思った。
そうですね、ちょっとなんか新年早々お年玉もらってなんかたまには新幹線もいいよなっつって
なるほど、
ちょっとの区間なのに、IGR より高いあの賃を出して。
そうだよね、
行ってきましたね。
そっか、はい、そういう
ちょっと奮発してっていう。
遊びに行く先は例えば盛岡に行ったら何するんですか？
自分が多いのは映画かラウンドワンとか。
ああ、 確かに映画がラウンド1だ、うん、
高校生だね、いいね
もうつい最近もこの前土曜日友達と映画を見に行ってきて、いい
青春してますねちゃんとね。
そうです ね、はい、
まあそうだよね、高校生どんな合間を縫ってたって忙しければ忙しいなりに忙しい同士でなんとかするもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
あと高校生活で、まあ、楽しいこときついことちょっと上げてって言ったらどんな感じになりますか。
勉強って言ったら怒られます
いやいやいいんじゃない
いいと思いますよ
いいと思いますよ、
うん、ちょ勉強大変だなって思う時もあります、う
ん、いやだって例えば自分のなりたいものがあって、うん、こういうことしたいって思ってるのに高校生ってやっぱりそれ以外の勉強もしなきゃいけないもんね、
う
ん、
そうです
ですね。
楽しいこと、楽しいことはやっぱ行事ですよね、高校の中だと、うん、クラスマッチだとか、うん、卒業祭、はい、文化祭だとか、やっぱそれが準備してる段階が一番楽しくて、うん、あいいなと思って、まあ、最後の文化祭終えてすごいしんみりしながら楽しいなと思って過ごしましたその1週間後に期末テストがあるんですよ。勉強しつつ準備しつつ楽しかったなと思ったらテストなんですね。
もうじゃあ文化祭の余韻に浸ってる間もないんだね。ない
そうです、そうなんですね。そこがきついかもしれません。
あ、今年は何をやったんですか、文化祭は。
文化祭はうちのクラスは模擬展をして、
模擬展、
そう3年生は模擬展を
するんですよ。そうですね、
それは伝統的にそうなの。
うん、なんか
一戸、ね、辺もやっぱり、はい、3年生が模擬展っていう伝統がなんかありますね、
う
ん、
でこう地元の食べ物をこう売ったりだとか、うん、ちょっとコロナなのでそう作るのはダメなので。
あ、まだダメなんだ。
そう、仕入れてそれを売る、販売してっていう感じですね。
その売り上げで出た利益とかは どうするの。
売り上げは確か全部会社の方にやったと思うんですよ。なんか定価で売れみたいなのを言われて。
あ、乗っけちゃいけないんだ。
乗っけちゃいけないんですよね。なんでかなとも思ったんですけど、
利益を求めちゃダメなん
ですね。利益求めたらいいなと思ったんですけど、ちょダメでしたね、それは。
あ、ダメなんだね。
2年ですね、クラスでなんかしたかったな
ね、
打ち上げとかそう出た利益使って、う
ん、ですよね。あ、まあでもそこにだってそれを付加価値をつければいいはずだからね、
うん、そうですよね、うん、2日間で土日に行われるんですけど、うん、土曜日は生徒だけで、はい、日曜日は一般公開っていう形なんですけど、うん、その土曜日の夜に生徒たちだけの昼夜祭っていうのがあって、うん、そこで出し物とかするんですよ。一の井高校さんにも
はないんですよ、ね、昼夜祭はなくて、うち金曜日と土曜日開催なんですよ。
はい、
で金曜日が生徒公開で土曜日がまあ一般公開なんですけど、で木曜日に準備するような感じで。
あ、なるほど、そうい
うっていうスケジュールなんですよ、
ね、うん、昼夜祭っていうのは、まあまあ普通の生徒の公開が終わるじゃないですか。で昼夜祭は何時から始まるんですか。
昼夜祭ちょっと早かったんですけど、今年は4時半ぐらいからスタートで、いろいろありますね昼夜祭。
もう昼夜祭っていう、もう夜って言葉入るとそれだけで盛り上がるもんね、うん、
盛り上がりですね。もう
またいろんなことあるんですけど、うん、ダンスだとか、
う
ん、
ダンス
カラオケとか、
はい、
あとバンドとか、自分バンドを組んでやってたんですけど、
うん、
あと変なのだとボディービルとか。
あボディービルすごい楽しそうだけど、う
ん、すごい筋肉自慢の男子たちが、
うん、
まあ、パンイチで、
うん、
筋肉を自慢し合うと。
時期的には 10月、
あ、9月か、10月、9月ですね。
まだパンイチでも行
けるか。まだパンイチでも行けるか、うん、暑くて暑くてその時確か、うんうん、あと女装コンテストとかやってみんなでワイワイとするってのが昼夜祭ですね。
それは盛り上がるね。でもね、それ
盛り上がります。
うん、
いいですね。
で何時ぐらいまでやるの、それは。
こと2時間かかる6時ぐらい6時半6時ぐらいまで。
そうかそうか、まあまあでもじゃあ学校にいる時間としたら割と遅めの時間まで。
そうですね、遅めの時間まで和気あいあいと。
いいですね、
楽しくそうです、ね、やります。
あ、それは楽しいね。一戸の文化祭は特にそういうのはなく。
そうですね、昼夜祭とかもなくて、なんか生徒の一般公開でもなんかそういう出し物とかそういうのはなくて、系列の発表だったりとか吹奏楽部とか音楽選択生とか、あとは花一同好会とか、そういうなんか部活とかそういう系列系が結構やっぱ多いのかなっていう。個人で何かするっていうよりかは生徒会企画としてその仮想コンテストとかそういうのは行うんですけど、なんか福光さんみたいにその個人が出し物するっていう感じではないかなって。だから自分もそういうのを作りたいのは作りたいんですけど、時間の都合上やっぱ鍵できないのかなっていうのがなんかあれなんですよね。
で近藤くんって生徒会？
あ、そうです、
生徒会、
生徒会執行委員です。
委員だったんだ。
何でもない。
田中くんは
去年まで生徒会副会長をやっていて、今年今生徒会長をやっています。
生徒会長、
はい、
偉い。これは現役の生徒に聞いていいかわからないんですけど、はい、一戸高校来年から来年度か、
ね、
4月から合併して
北欧高校と、
ね、北欧になるじゃないですか、はい、田中くんが入学した時はもう合併って決まってた？
そうですね、決まってましたね。でも1年生の時に入学した時は全然合併っていう感じはなくて、もう一戸高校として高校生としてスタートしたんだみたいな感じだったんですけど、そういえば合併するよなみたいな感じになって、ってことは一戸高校を入学して北欧高校を卒業するのかみたいな。
まあそうだよね、
そうですね。で初代の卒業生になるっていうことなんですよ。
それはこう前向きに捉え、ワクワクしてるの？それとも
そうですね、前向きに捉えてるように感じますね。生徒会長からすると、なんか周りの子たちを見てもなんか交流ができるからいいなって言ってる子もいれば、あ、工業と一緒かみたいな。
まあまあそれは当然だと思うよ、あって、
なんか男子たちがいっぱいいるってイメージがすごいから、なんか行ってる女子とかもいるんですけど、でもどちらかというとやっぱ楽しみにしている人の方が多くて、ただやっぱその一戸高校がその統合なので、まあ、言い方をすれば並行っていう感じには、
まあなくなってはしまうわけだからね。
そうですね、だからその悲しみもあるような感じですね。だから多分並行式もちゃんとやると思うんですけど、
あ、一戸高校としての並行式があって北欧高校
の開校式もあるので、
まあでも考えようによっちゃそんな経験なかなかできない。
そうですね、だから自分もすごい時に生徒会長をやらせてもらってるなっていうのを思って。
そっか、一戸高校の最後の生徒会長。
そうですね、
だもんね、
はい、で初代北欧高校の生徒会長でもあるっていう。
あ、そこは大丈夫だね。
そこは大丈夫だと思います、はい、多分生徒会長が2人いるような状態になると思うので。
あ、そうなんだ、
はい、
2人生徒会長。
そうですね、多分そういう体制になるのかなって自分は予想してるんですけど、まあ、そこの話もまだちょっとよくわかなんかこっちにも入ってはこないので。
でもどうなるんだろうね、
ちょっとこれからちょっとワクワクしてるんですけど、
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は
0195-23-9217 0195-23-9217番です。そろそろ時間もいい感じになってきたので、将来のことちょっと聞きたいなと思うんですが、まずまあ今年卒業する近藤君は、
はい、
具体的にまず近い将来はどうするんですか？
近い将来は大学に進学します。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分はこう文化とかあと伝統だとかそういったものに興味があるので、うん、日本の歴史伝統文化とこう外国の文化とかそういった伝統とか歴史を一緒に学んで、こう多様性だったりとか今後地域社会がどういったらこうグローバルに発展していけるのかっていうのを研究していこうというふうに考えています。
うん、分かるような分からないような未来の話を聞くとそれがなんとなく具体的になるのかな。今思ってる夢というかこういうことしたいなというか、
ちょっとあまりにもバフッとしてるんですけど、
いいんですよ、や
っ
ぱり
二戸には帰ってきます必ず。
あんま必ずとか言わない方がいい。
言わない方がいいですか？
どんな出会いがあるか分かんない、弘前で
分かんないですもん、
ね、そうだよ、そこから海外に行っちゃうかもしれないから。
あ、留学はしようと思っています。こう自分2年生の夏に福岡から福岡県に行ってきたんですよ。
高校2年の夏に、
はい、サマースクールみたいのをしてきたんですけど、
はい、
そこでの学び発見が非常に大きくて、やっぱ他にいろんな活動してる人とか、うん、風土が違うので、
うんうん、
人も違えばやってることも違って非常に面白いなと思ったので留学はしようと思います。やっぱ価値観広げることって大事だと思うので。
その福岡県のサマースクールっていうのは、
はい、
全国からいろんな人が、
そうです、全国から集まってきて話すって感じです、ね、
うん、同じ高校2年生が集まって、
高校生が集まる、
高校生が、
はい、世代も違っていて面白かったです。
へ、うん、どんなことやったんですかその時は。
その時は、ちょうどロシアとウクライナの戦争があった時なので、ディスカッションをするんですけど、2週間を通して議題としてはどうやったらば戦争がなくせるかっていう議題で2週間ディスカッションをする、
ま、
そうですね。それと並行して、朝から夕方までは、講義が入っていて、佐賀県知事さんとかそこら辺のを結構偉い感じの人たちが来て、
うん、
自分たちにいろんな講義をしてくださるっていう形で2週間を過ごしてきました。
へ
ー、すごい。
まあでもそういう答えの出ないことに対して議論をするってやっぱ機会として大事だよね。
そうですね、とても難しかったです、うん、なんか講義受けて考えてるだけなのにお腹が減ってくるんですよ動いてないのに
脳の中でいっぱい糖分が使われてね、
なんだなって実感して非常にいい経験をしてきたなって個人的には思います。
まあじゃあそういう経験を踏まえて海外に行ってさらにいろんな人と交流したい、うん、
したいですね。
どこに行きたいとかってあるんですか？
どこ、うーん、フランスに行きたいなと思ってます。
そうか、フランスか、
まあ、料理も美味しいって聞いてますし
それはそうだろうね。
音楽も盛んらしくて、
確かに、
うん、自分ピアノとか音楽大好きなので、フランス音楽の日っていうのがあるらしくて、
うん、
音楽の日っていう時はフランスの人たちはみんな街中で自由に音楽を奏でたり聴いたりするっていう、仕事も休みにしてっていう日があるらしくて、そういった文化非常に面白いなと思ったのでフランスに行きたいなと思ってます。
いいですね。
いいですね。
うん、そうかそうか。じゃあまあそれでいろいろな見識を深めていつか日本に帰ってきて、
いろいろ
いろいろ
いろいろそう、本当いろいろやりたいな
と思
ってね、うん、でも夢が、ね、広がりますね。大学の4年間だけでもできることいっぱいあるもんね。
そうです ね、
ね、はい、わかりました。田中くんは まあまだ、ね、それこそ来年、
そうですね、
初代北欧高校生徒会長、
はい、
っていうのがあるんですけど、
はい、
とりあえず近い未来はどんなことを考えてますか？
と自分はその一の山町役場にまあ公務員として就職したいなっていうのを考えていて、もともとはその公務員っていうバフッとしたもう目標はあったんですけど、やっぱそういう町の活動をに参加したいとか、そういうのをやっていくうちにやっぱその一戸でその貢献し地域に貢献したいなとか、その地元で働きたいなっていう、まあ、意欲が強くなって、一戸役場に就職して町のために貢献できるような職員になりたいなっていうのを考えていますね。
公務員もほらいろいろあるじゃないですか、まあ、それこそ町役場もあれば県の職員もいるし国家公務員もあるけど、でもやっぱり一戸町役場がいい。
はい、そうですね。
そっか。多分最短距離としたら高校卒業してそのまま公務員になることもできるし、それこそ大学に行ったり近藤君みたいに海外留学して見識深めてからだって全然やれるじゃないですか。
そうですね。
そういうのはどんな風に考えてます？
高校1年生の時は大学に進学してからいろいろな、まあ、知識を深めて就職しようと思ったんですけど、今年の6月ぐらいにいろんなまあ大学とかそういうのを見ていくうちに、自分本当に大学で勉強したいのかなっていうことを思ってしまって、それをまあ問い続けて、いや多分自分はもう町に役場に就職してもう早く町のために働きたい気がするっていうのを思って、今年のまあ夏頃にもう高校卒業したらもうすぐ公務員になって町のために働きたいなっていう決意が決まって、で今も毎日ではないんですけど火水木の昼休みとかにその公務員対策としてなんか適正試験の練習したりとか、そういうまあ対策がもう始まっているので、そういうのを地道にちゃんとやっていこうかなと思ってます。
もう勉強しなくて大丈夫だよもうこの放送を一戸町役場に届けるから俺。
ありがとうございます
ね、もうこの人を絶対採用してしないと一戸の損失になりますって、うん、いやでもなんかで1年ぐらい海外ブラブラしてきたらいいのにと思うけど、それこそ
そうですね。でも自分1年生の時に金前町と一戸町の国際交流事業に参加して、まあ去年はそのコロナで海外には行けなかったんですけど、
うん、
東京都でまあそういう研修施設があって、まあ、海外との方とは交流してなんかいろいろな、まあ、海外の知識とか語学力を高められたので、それはいい経験になっているのかなとは思ってますね。
そうか、いやそうね、いやめちゃくちゃ真面目でさすごいいい子だからさ、はい、なんかこうね、人生でもうちょっと羽目を外す時間があるといいのにって言われない？だって真面目だねって。
いや言われますね。
ねえ、
だしそのなんかこういう町の活動に参加するようになって、やっぱその広報さんとか議会代理さんとか、あとはまあ新聞とかでも何回かそういう特集とかなんかその組んでもらったりして、でまあそういうのを見てくださった方からすごいねとか、やっぱそういうのを結構言われるようになって、なんか役場の方の職員さんにも結構言われるので、なんか自分はその誰かに褒められたくてやってるわけじゃなくて自分が好きでやってるからみたいな感じでは言うんですけど、
いやそうだよね、多分役場の人もそうだし広報の人とかも多分頼りにすると思うんだよね、こんな子がいたらねいやねえ、プレッシャーじゃない？大丈夫？
そうです、ちょっとプレッシャーですね
もうちょっといいよ、肩の力抜いて、
はい、
一緒に海外行こう一緒にフランス行こう。
ねえ、いやまあもちろん不真面目にやるのが大変な人もいるからね、世の中にはね。でじゃあちょっとまあ本当に最後ですこれで、はい、と2人が、まあ、二戸地域広くでもいいし、まあ、地元の二戸一戸でもいいし、今後どうなったらいいかなとか、まあ、自分がどういうことができるかなとか、あの真面目じゃなくていいですよ、あの本当に不真面目って言っちゃうとあれだけどあのカジュアルな感じでいいので、ちょっとそんなお話を近藤君から行こうか、じゃあ、
は
い、
俺、うん、自分はあえて公務員系にはつかないようにって考えていて、
うん、
こう自分の性格的に 結構アグレッシブな方なので、うん、何か思い立ったら行動に移しちゃうタイプなので、何かこう、まあ、企業的な会社とかを建てて、そうですね、それこそ自分がいろんな人たちに助けてもらったように、高校生が何か活動するときに手を差し伸べてあげられるような、そういった仕事を自分でやってみたいなっていう気持ちがあります。
うん、なるほど。
地域活性化ですね、どっちかというとジャンルとしては。
そっか、じゃあそのためにもいろんなものを吸収して持って帰ってこないといけない、
うん、そうなんですよね。
素晴らしい。
二戸、岩手県もうちょっと高校生とかが活躍できる場が増えてほしいと思います。うん、そういった高校生とか中学生小学生が集まって何かできる場所っていうのがまだちょっと少ないって思うので。
そうですね、自分もそれは思ってて、う
ん、よく空き家とか活用してね、うん、なんか塾だとか勉強できるスペース提供してるっていう町が岩手県あるっていう風に聞いてるので、
うん、
木沢とかかな。
それこそその岩手町のユースセンターとかは元バイク屋さんをもうリフォームして使ってるので、うん、それはそうですよね。
それをどうにかしてやりたいですね。
うん、やっぱりその高校生とか子供たちが普段こう集まってで、なんか遊ぶ場所、遊ぶ場所って言うとちょっとあれなのかもしれないけど、うん、そういう勉強したりとかっていう場所が少ないなって思う。
そうですね、少ないし遠いかな。
あー、なるほど。
学校の近くだとなかなかないから、街にポンと一個それがあるだけで、
うん、
街のにぎわい方っていうのは変わってくるんじゃないかな。
例えば図書館とか、うん、そういうのとはまた違う意味で。
そうですね、そっちとはちょっとジャンルが違うんですけど、
うん、じゃあそんなようなことを夢見 て、
うん、学んでいきます。
わかりました。はい、ごめんね、お待たせしました。田中くんもじゃあ、はい、そのちょっとこうカジュアルめな感じで、
ね、カジュアルめな自分はなんかもうちょっと若者が活躍できる街にしたいなっていうのは思いますね。
今はそうじゃないっていうことね。
そうじゃないっていうわけではないんですけど、まだそういう体制がなんか整ってないのかなっていうのは思っていて、その盛岡地域とかそういうのは結構なんかあったりするっていうのは聞くんですけど、やっぱ県北って遅れ、どうしても遅れてしまう。盛岡の方は企業誘致したりしてるけど、こっちはあんま誘致もしないし、そのまあサテライトキャンパスみたいなそういうのもないから、なんかもうちょっと若者が活躍できるような体制、例えば起業したいってなったら起業できるような支援をその補助金出すとか、そういう体制を整えたり、高校生が何かアクションを起こしたいっていう時にサポートできるような大人がいるようななんか町とか地区になってほしいなって思いますね。
うん、そうか、盛岡の方ではでもあるんだね、そういうのがね。
ま
あ、
そうですね、
人口なのかな。
そうですね、やっぱそうなのかなって。
そっか、まあでもそうね、せっかくこう2人まだまだこれから若い人たちが地域にこうやっていろんなことを考えてくれてる、この君らたちみたいな2人みたいな人たちがもっともっと増えてくれるといいんだよね。
いいですね、
うん、はい、ということで今日は福岡高校3年生近藤優馬さんと一戸高校の2年生田中博人さん、お話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。